はい、サムエル記の上の3章の6節から、終わりのところですね、4章の1節の区切りです。で、ここのところはタイトルとして、とてもよくこう引用されるですね、主よお語りください、しもべ私は聞いていますというですね、少年サムエルが神様に言った言葉ですね、それをもとにですね、このところで神様が言おうとしていることを私たちも聞きたいと思います。で、まずですね、こういう子供がですね神様の声を聞くっていうことは、この聖書全体でもとってもこう珍しいわけですね。最初のアブラハムにしても、モーセにしても、ノアにしてもですね、これみんな大人なんですね。新約聖書の時代でも弟子たちはみんな大人ですね。そういうことで、預言者たちも子供ではないわけです。みんな大人。エレミアの場合は若い人だったようですけど、いずれにしてもそういうふうにですね、子供ではないわけです。少年というような、あと一人あるのが、これはダビデだったわけですね。ダビデが、主によっていわば見出される形になった、選ばれていったのは少年の時だったということがありますが、そういうふうに少ないわけですね。で、ここでですね、しかもこの神様からの語りかけがあったのは子供の時ということだけでなくって、この眠っている時だったということですね。自分の部屋で床についていたという眠っていたというですね、この近くにおったエリがもう寝ている時間帯だったわけです。で、サムエルも寝ていたと書いてあります。で、そのような時でなくてですね、昼間に語りかけても良いわけですね。こんな風にですね、夜中の眠っているような時間帯にわざわざ神様語りかけて、ちょっととても意外なような不思議なことですね。これは何を意味しているかっていうと、神様が語りかけるっていうことはですね、誰も予想できないような時と状態に来るということを言おうとしているわけなんですね。本人も全く予想もしていないと。周りの人も考えてもいない。これは神殿でおるわけですから、いつもこう宗教的な行事の中におるわけです。だけど神様からの語りかけっていうふうなことはですね、こういうふうに全く予想しない。眠っている時と一番そうですね。人間の意図的なですね、意思的な働きではなかったわけです。これとよく似たようなことはですね、比喩的に言えば、人間がですね、ほとんどあんまりこういうふうな神様のことを気がついてない。思ったこともないような時にも神様の言葉を語りかけてくるということなんです。ですね。これはとっても有名なモーセという人が神からの語りかけを受けた時のことを考えてみたらいいわけですね。モーセが神からの語りかけを受けたのはどんな時だったか。これは最近ですね、読み始めた人はまだそういうことは聞いたことないかと思いますので、ちょっと見てみたらいいと思うんですね。神からの語りかけを受けるときっていうことですが、これは出エジプト記の初めの方にあるわけです。三章にあったんですね。出エジプト記の三章にあります。ここのところを見たらですね、96ページのところですね、3章、モーセは 舅であり、ミディアンの祭司であるエトロの羊の群れを飼っていた。そしてその群れをアラナの奥の方にですね、遠いところまで行ったと。神の山のホレブっていうのはミディアンから非常に遠いところなんですね。非常に遠いところまで行ったと。いつも行ってはないぐらいの遠いところまで行った。たまたまというかですね。そういう時に不思議な光景があってですね、芝っていうのは小さな木ですね。間になんか燃え上がっている火の中に死の見つかりが現れてですね、そうしてこの4節にあるように、そういう燃えるような小さな木の茂みの中から、モーセよ、モーセと。この場合も個人的に名前を語りかけられたわけです。この点も今日のところと似てるわけですね。神様は個人的な名前を呼んで、語りかけるっていうところがあるわけです。で、こういう、個人的にですね、語りかけられるっていうことは、そんなことは経験したことはないと思う人が多いと思いますね。人間ならばですね、個人的な名前を誰それさんという、これはいつもそうなんですけど、神様からですね、誰それよと、どこ行きなさいと、はっきりそういう声を神様からのですね、人間が言うような声を聞いたという、そういう経験の人はこれはとっても少ないだろうと思うんですね。名前をこう言われる。けれどもですね、ここで言おうとしている子はそういう、もう、まず普通にないことではなくって、だいたいこういう神様を信じたりすることはですね、個人的に神様が働きかけなきゃったら、大体そもそもこういうふうなところに来ないわけなんです。一遍来てもやまってしまうわけです。私たちが大体こういうですね、ほとんどの日本人が神様なんかいないんだと。新聞、テレビでも雑誌でもみんなですね、神様いないという前提で動いてるわけですね。その点ヨーロッパとかアメリカとかですね、ニュージーランドとか入ったキリスト教が今でも中心にあるような国だったら、神様がおるってまあ当たり前なんですね。その点で非常に違うわけです。こういう想像したような神様が全然いないという前提で全てがですね、学校教育でみんななされているわけですね。その中でこういうふうにですね、なんか本当の神様おるんだっていう気持ちになってきたと。それがだんだん動かなくなってきたと。本当にそういうふうにですね、神様おるんだ。これは個人的にですね、いわば語りかけられたから納得してきたわけです。そういうことであってですね、キリストを信じたりするのは、個人的にその人の魂に神様が語りかける。それがあるから、こういう集まりにもですね、世界的にいろんな教会に本当に定着するっていうのはそういうことなんですね。で、2000年間という様々なことがあったけれども、戦争があったりですね、たくさんの何千万というような人が死ぬようなペストの大流行もあったり、いろんな不幸なこともあってもですね、これが消えてしまわないと。国家挙げてのですね、迫害が日本でもあったわけですね。300年近くも。それでも消えてしまわないと。これはソ連でもですね、中国でもすごい迫害があったわけです。いわばキリスト教などを根絶やしにしようというぐらいですね、徹底的に迫害したわけですけれども、そういうことはならなかったわけです。そういう権力の方が消えていったわけですね。そういうことから見ても、これは個人的にですね、語りかける神様をおるということの、証でもあるわけです。そういうことで神様によって個人的に囚われたもの、語りかけで囚われたものは何があっても離れないという、そういう人たちが残されてきたということなんですね。そういう意味ではですね、こういうふうにサムエルよ、サムエルよ、とか、モーセ、モーセよというふうなことは昔の物語であるということではないんです。今でも霊的にそういうふうに個人的に語りかけられているということです。で、私たちがどうしようかなと思って迷うときにもですね、何かこういうふうに示し、あ、こちらにしようと、難しいけどこちらを取ろうというふうな気持ちになれるのは、これは神様からの語りかけを受けるからなんですよね。そういう意味で、とにかくもですね、この集まりと続いて参加できると、参加しようという気持ちは神様からの、いわば語りかけ、個人的な、そういうことであると言えるわけですね。はい。それからですね、新約聖書においてもそうだったですね。神様からの語りかけはどんな時にあったかっていうのを、新約聖書のとても有名な箇所 で思い出されたらいいと思います。まあ、それいくつくもあるわけですけども、最初に出てくるのが、マタイの福音書で言えば4章。マタイの福音書の最初のですね、新約の最初の4章の、18のところ以降ですね。4章の18以降のところに出てくることです。はい、ここのところを見たらですね、わかりますように、キリストの弟子、その後、無数の人たちが現れてきた。まあ、我々もある意味では、もちろんキリストの弟子なんですよね。その一番最初っていうのはですね、漁師だったと。魚を取る人だって。しかもそれは仕事中だって。というんですね。湖で、網を売ってると。そういう仕事中にイエス様が来て呼びかけられたんです。語りかけられた。で、これも個人的だったわけですね。その辺におる人みんなにパッと行ったんではないわけです。個人的にこのように、このペテロ・アンデレにですね、ペテロ・アンデレ、私に従ってきなさいというふうに言われたわけです。で、ヤコブとヨハネに対してもですね、やはりここでですね、網の手入れをしていた。やはり仕事中だったわけです。こんな時にですね、神様からの呼びかけがあるやいうことは、本人も周りの人も全くこう予想していなかったわけです。そういう時にですね、いかなる意味でも予想してないような時に、神様からの呼びかけっていうものがあるっていうことですね。この聖書ははっきりこういうふうに一番最初の弟子に対して言おうとしているわけです。そういう基本的なことは今までずっと続いているわけです。だから現在でもあの人は神様信じないだろうなんて勝手に思ってはいけないわけですね。人間の思いとは全く別なわけです。大体こういう宗教的にですね、神様の国があるんだなんていうようなこと、大体漁師がですね、一番になってするようなことを一体誰が考えただろうかと。その時からたくさん宗教家みたいな人、祭司的な人もいっぱいおったんです。律法を専門的に学ぶ人もいっぱいおったんですね。そういうのみんな置いてですね、湖で仕事して字も本も一切持ってないと。本なんかそもそもないわけですね。そんなことを議論したり教えたり教わったこともないと。そういう人がイエス様からの語りかけ、いわば神様の語りかけを受けるわけです。それぐらいですね、このキリスト教信仰の世界っていうのはですね、この人間のあらゆる考えや予想を超えてるとこあるわけですね。誰もわからないわけです。そういう意味で、この点はですね、勝手に予想して、あの人は信じたりしないなんていうことを思ってはいけないし、今どんなに堅くなであっても、最後までですね、死の、いわば直前まで、あの十字架の犯罪にもそうですね、そういう例。死の直前まではですね、私たちは諦めてはいけない。死ぬ時でも諦めてはいけないと。死の時でも、ものも言えなくても神様は働きかけてくれるかもしれないわけです。ですね、キリストを信じましたとか言うことができないぐらい苦しい状態の時に周りの人あるいは遠く離れても祈る人の祈りを聞いてくれるかもしれないわけですから、そういう意味で神様からの語りかけっていうことはですね、予想をしない時に そういう状態に来るのだということを、こういうところからですね、私たちは学ぶことができるわけですね。小さな子供、しかも眠ってる時っていう、人の魂みんな眠っとる時に呼びかけられるわけです。私もそうだったわけですから、ここにおる方々みんなそうですね。目覚めた時に語りかけられて信仰を持つようになった人はいないわけです。大体みんな眠ってるんですね。死んだようになって。そこに語りかけられる。まあそういうことですから、このサムエルが眠ってる時に語りかけられたということも特殊なことではなくて、みんなある意味で共通してくる。霊的に見ればですね。まあそういうふうになってくる。まあ聖書というのはとても不思議な本なんですね。表面見たらただそれだけ。お話、物語の、子供向けの話が見えるわけです。だけど、霊的に深く見ていったらですね、だんだん深い意味が分かってくるということなんですね。で、毎日の日常の生活でも、うっかり眠っておったら悪いこと、罪を犯してしまうわけです。とんでも言ってはいけないことを言ってしまったり、してはいけないことをうっかりしてしまう。それも眠ってしまうっていうわけです。そこで落ち込んでですね、非常に苦しみにあって、初めて神様語りかけられた、聞こえてくるっていう場合もあるんですね。ダビデもそうだったわけです。一年間も重い罪を犯してもなんか気づかなかった。その不信頼に眠ってしまってたというわけですね。その眠ってる中にでも、預言者、ナタンが使わされて、その罪を指摘されて、初めてはっきり個人的に神からの語りかけを聞き取ったわけです。まあそういうことがあったわけですね。はい。それから、もう一つですね、こういうふうに神様からの語りかけということで、とても有名な箇所、あと一つ新約聖書でもですね、これは以前にもここで学んだことがあるわけです。それを聞くということの重要性というわけですね。それはどこにあったかということですが、これはルカの福音書ですね。ルカの福音書の十章です。十章の終わりのところ、38。この十章の38からは、これまたとても有名なところなんですが、イエスと弟子たちの一行が歩いてずっと行ってるうちに、ある村に、いわばたまたま行ったと、入ったと。そうしたら、イエス様どうぞ来てくださいということで迎え入れたと。ここを見たらですね、前から予定してあったようには書いてないわけですね。マリアとマルタがぜひ来てくださいと招かれたから来たとはいうふうに書いてない。ずっと行ってるうちにですね、たまたまそこにあったから入ったと。でそこで、入ったらですね、すぐに迎え入れたわけだから、何のためかと。これは日本とか違って今のように自動の販売機がないわけです。とにかく水ってのは非常に大事ですね。プラスチックのこんな飲み物ないわけですよね。だからまずですね、そういう旅をしているっていうのはとっても日照りでも乾燥地帯ですから、水というわけですね。まず水を少しなりとも飲ませるということだったと思いますが、そこで、マルタの気持ちにはですね、イエス様がまあいろいろ教えてある立派な偉い先生だと。だからまず迎えてお水でも差し上げようと、何か食べ物差し上げようと思ったけど、神の言葉を聞こうというふうな考えはですね、どうもはっきりあんまりなかったみたいですね。もしそれがはっきりあるんだったらですね、この妹のマリアがずーっと初めからですね、来たらすぐにこう、そば行って聞いてたと。また自分も行くはずなんですね。水の一杯ぐらいすぐにできるわけだから。まあ水飲んでくださいと。私も一緒に聞きますと。だけど、目に見える食べ物のことばかり考えてしまってですね、一生懸命時間がかかると。そういう時間がかかってですね、マリアは少しでも手伝いもしないんで、じーっとそばで聞いてやると。そしたらだんだん腹が立ってきたというわけですね。どうして言うてくれないのかと。 イエス様に対して腹が立ってきた。ということは妹に対してもそうだったと思いますが、そういうふうに神の言葉中心でなかった表面的なもの、食べ物とは大体この衣服とか物とかにこだわるとだんだんこういうことが起こるんですね。霊的なことに私たちが深くこだわるときのそういうことが起こらないけど、何とか言うか物にこだわるとですね、だんだん何かそういう問題が起こりがちなんですね。そういう意味で信仰の仲間はですね、気をつけないといけないわけですけれども、物を何かしないとですね、接待したことにならないとうっかり考えてしまうわけです。一番大事なことは霊的なものをイエス様から受ける。こういう集まりでもそうです。祈りの家でなければならないのに、物の売り買い、物の機会場にしてしまったと言ってひっくり返して非常に怒られたというかされたことがあります。中心が霊的な祈りの場であるわけだから、こういう集まりでもですね、まず何よりも祈りっていうことを考える。だから集会の始めでも静かにして祈るっていう姿勢があると、これも当然のことになるしですね、集まりの中でもその祈りっていう祈りやってですね、神様からことを受けるっていうことを置いてですね、他のことに気が行くようだったらこれこそいけない、本末転倒というわけですね。そういうふうにじっと聞き入ると、この場合はなんとなく偶発的だったみたいですね。イエスが通りかかって、そして行ったと。それでもこのマリアはですね、いつもイエス様に聞きたいという熱心を持っていたからですね、水とかなんか接待するのを置いてですね、まず聞こうと。そういう姿勢をイエス様は喜ばれたわけです。御言葉を聞くということがいかに大事かということですね。信仰においては、いつもそのことは大事なんです。他のことを置いてても御言葉を聞こうという。ああいう全国集会があってもそうですね。いつもそれが中心に、元になければ、おかしくなるというわけですね。単に人集めをするだとかですね、なんとなく表面的に宣伝するとか、なんかそういうふうなことで、御言葉っていうのはなくて、なんとなく人の数だなんていうことを思った途端におかしくなるというわけです。そういうふうに、この御言葉を聞くという姿勢をここに書いてあるんですね。そんなふうにですね、はい、今日のところに帰りますが、いろいろなところで、御言葉に聞くということは、もちろん今言ったのはいくつかの例です。他にもいろいろあるわけなんですけど、そういうことの一つとしてここは来ているわけですね。主を語ってください、聞いていますからと。で、この姿勢があるとですね、こういう特別になんか証明を受けるということだけなくって、通りがかりのイエス様を呼び止めてですね、そうして聞こうとする。それだけでなくて、いろいろな出来事、あるいはいろんな人との出会いからも、その背後に神様がおられるであればですね、そういう人間との関わりや、あるいは出来事や、あるいは神様が直接作られた自然とかですね、花とか山とか空とかからも神様は語りかけておられる。人間も本当に神様がですね、一人一人大切に思って何か創造されたんだけど、人間の方から背いたりして離れていくんだけども、そういうことを通しても神様は語りかける。いわば悪いような人を通しても語りかけると。それは確かにあるんですね。若い人、元気な人、能力のある人だけでなくって、弱い人、あるいは寝たきりみたいな人、弱ってる人、いろんな人を通して何か神様はこの背後におられて私たちに語りかけていると、そういうことが あるわけです。みんなそうですね、眠っておるそこに語りかけるんです。こんな人が何も神様から語りかけないと思ってはいけないんで、それが眠っているということですね。こういう礼拝の時だけ語りかけるっていうのはないわけです。礼拝の時ももちろんそうですけれども、一人でおる時、歩いている時もですね、仕事の時もですね、さっき言った仕事の最中でも語りかけるということがあるわけです。また苦しい時、あるいはどうしてもですね、祈り願いも聞いてもらえないような、そういうただ中にもずっと祈りを続けたら突然聞いてくださった。これは詩編にたくさんあるんですね。ずっと苦しんでですね、叫んでも祈っても聞いてもらえない、状況は良くはならないと。けれども突然ですね、事態が変わって、そして神様は聞いてくださった、はっきり分かったというふうなことも多く書いてあるところです。そういう意味で、どんな時でも神様おるんだから、霊的におるとすればですね、 いつどんな時でも私が死の直前であっても、死の少し前であっても、やっぱり語りかけてくださる。それが分からなくても叫ぶと。で、聞いてくださってる。苦しいから聞こえないようなもん。けども聞いてくださってるわけですね。呼ぶ気にもそれがあるわけです。呼ぶも苦しくて全然助けられて、助けが来ないように思っておったわけです。けれども背後でずっと神様はそれを呼ぶの苦しみを聞いておられたわけです。見ておられたんですよね。そういうことを思って、私たちもイエス様もそうだったようにですね。イエス様ですらも、エリ、エリ、我が神、どうして私を捨てたのか、って大声で叫ばざるを得ないぐらい苦しい時がある。でもそれを聞いてなかったんではなかったんですね。それすべて神様は見守り、聞いておられて、そして、このご計画を成し遂げられたということだったわけです。そういうふうに、ここはこの御言葉に聞くということから始まっていくんだと。それと対照的にもう一つ祭司といってですね、御言葉に聞いてそれを人々に取りなす仕事をしている人がこの祭司、子供がですね、これまたとても意外なほどに、落ちてしまってたんですね。こんなふうに周りの環境が宗教的であるからといってですね、その人が霊的に高められていくとは限らないというところがあるんです。ですね。エリはですね、この後もサムエルの子供が神様のことを聞いた。それどうか聞かせてくれと。そのまま言ってくれと言ったわけですね。そして自分の家が裁かれると聞いてもですね、それは主が行われると言って受け取ったような人。エリ自身はですね、決してそんな悪いですね、よどんな人ではなかった。ただ、子供の悪い点を罰しなかったと。そういうことだけで裁かれてるんですけど、そういうエリの子供たちが、普通の子供たちにはるかになんか悪くなってしまったと。普通の子供でもこんなことしないですよね。捧げられたものを横取りしてですね、良い肉をいっぱい取ってしまうとか。まあ、泥棒ですよね。イエス様が言ったように、祈りの家でなくて強盗の巣にしてしまったというところだったんです。そういうことからも、このようにですね、環境が良いように見えるからといってですね、だからといってそこにおる人たちが良くなるとも限らない。良い教育を受けたら良くなるとも限らないというところがあるんですね。悪い教育、悪い家庭であっても神様が語りかけたら突然変わっていく。そういう不思議なこともあるわけです。いかにですね、そういうこの神の言葉大事か。このエリは十分に神の言葉を聞こうとしなかったと。ずっと祭してですね、生活も安定してのんびりしてしまったと。そういう真剣な祈りっていうものを書いてしまったから、子供たちはそういうふうにだんだん悪い道へとぞーと言ってるのに、置いとこうということで、とってもひどい状態までなってしまったみたいですね。要するに神のことを聞かなかったらどんな人でも祭司で偉いような人でも落ちていくと。ひどいところまで落ちていく。神のことを聞いた子供であっても悪人であってもですね、引き上げられていく。変えられていくんだということですね。そういうふうに対照的にここでは描かれているということです。この点で私たちもどんなに信仰を20年、40年と重ねたところで、のんびりしたらたちまち落ちるということですよね。そういう点で始めた人と同じように気持ちでいなかったならば確かに落ちていくということを思わされるところです。で、サムエルがそうして成長していく、御言葉を受けてそれをしっかり守ったわけですね。主が彼と共におられた、彼に委ねられた言葉は一つとも無駄に落ちなかったと。みんな人々の心の中に入っていったというんですね。それぐらいサムエルを神様が用いられたということでもあったと思います。そしてみんなが主の預言者、神の言葉を受けた人だということをみんなが分かるようになったと。そして主は御言葉を持って、シロっていうのはこの神殿があったところですね。ここでサムエルにご自身を示されたと。でサムエルが受けた言葉は全イスラエルに及んだということが書いてあるわけです。 こういうふうに、この今日読んだところ、学んだところは、初めから終わりまで神のことが中心ですね。人間の活躍っていうんじゃなくて、神様がそのように動かした。人々の心を動かした。ということをここで書かれてある。今日でもそうですね。人間の言葉って本当に儚い、虚しいということです。人間の言葉ばっかりしかなかったらもう人間なんか信頼できないと。まあ、政治でもそうですね。この政権交代して、ですね、どういうふうになるか、みんなが注目をしているところなんですけども、まあ、そもそもだいたい政治っていうことの選ばれるためにはですね、いっぱいいろんな悪い考えの人たちがいっぱいごめくっていうことがありますね。お金がある人が入るとか、まあ、そういうこともありますから、これなかなか変えたりはできない。だからイエスさんはですね、ローマ帝国の政治をすぐに変えるんだなんて一言も言われなかったわけです。これキリスト教の発想ってのはそこなんですね。政治ってのはそもそもですね、たくさんのですね、悪い考えを持った物欲、金の欲とかいう人がいっぱい群がってですね、自分たちの欲望を叶えてくれる人を選ぶんだっていう、そういう考え方にも傾くこと多いわけです。だから、表面、目に見えるところを変えようったってですね、これはできない。で、できるのは一番一人一人の個人の心の魂ですね。それは、根本的に方向が転換することができるわけです。イエス様がなされたのはそこだったんですね。それで一人でも二人でも少しずつ確実に変わっていく、変革していくと。そういうことで、この世界は世の終わりまで行くんだと言います。そして最終的に全部を変えるのは神様の力を変えるんだと言うんですね。投票とか選挙とか政治ではなくて。だけど私たちももちろんですね、体も少しでも良くなろうと思うわけですね。霊的なことだ。肉体も病気ならない。それと同じように、この表面的な政治の動向も少しでも差別がない。少しでも軍備なんかに金を注がないような、福祉に力を入れるような。これは当然そういうことなす。だけど、そういうことばっかりを考えてたらですね、必ず裏切られるということです。政権変わって喜んだりなんかばっかりしよったらですね、少しでも支えてですね、少しでもマシな人から投票するのは当たり前だけど、あくまでですね、このキリスト信仰っていうのは一人一人の個人、それは元気であろうと病気であろうと悪人であろうと人殺しであろうと一人一人の個人の魂を変革すると、それは神の言葉を変えるんだと。で、聞き取った人ですね、聞き取った人が少しでもそれを伝えていくと、それを受け取った人本当に変えられていくと、まあ、そういったところから少しずつですね、していくと、時が来たらそのもっと大きなところも神様が変えられてくださるのだということを信じて進んでいくわけですね。で、このところで、最後のところにですね、神が表されたということがですね、ご自身を表されたということが今日のところに書いてあったと思います。21のところですね、主は御言葉を持ってシロでサムエルにご自身を示されたと。御言葉を持って示された、御言葉を与えた、御言葉を持って神の働きを示すと、ということでありますね。そういうことで私たちも御言葉を大切にして、そしていつも詩編の最初にあるように御言葉をいつも思うと、そういう姿勢を持っていたら、それは神様の祝福を受けていくということです。はい、以上です。